知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。衛生状態の悪化が懸念される災害発生時に避難所での食中毒を防止するための最低限のポイントです。まず手洗いの環境の整備です。手指の衛生は最も基本的かつ重要な食中毒感染症予防のポイントです。水が十分使えない環境でも避難者の方ができる限り手指の衛生を保てるよう避難所の手洗い環境を整えましょう。水が使える場合は、手洗い場にハンドソープ、手指の消毒剤、ペーパータオル、ゴミ袋を設置しましょう。手洗いのための水をためたバケツや共有タオルは設置しないでください。水が使えない場合は、手洗い場にウェットティッシュ、手指の消毒剤、ゴミ箱を設置します。ポリタンクを使った手洗い場の設置は、ポリタンクの下に水受け用のバケツを置き、溜まった水はトイレなどに使用します。ペットボトルを使った場合は、画鋲などでキャップに穴を開けると簡単シャワーになります。また、逆さにしたペットボトルを吊って、少し蓋を緩めると水が出てくる仕組みにもできます。次に食品の受け入れについてです。期限表示を確認することが大事です。外箱で期限がわからなければ、一部の包装を開封し、期限の表示を確認します。期限切れや期限のわからない食品は廃棄します。特に消費期限切れの食品は、避難者が誤って手に取らないように、廃棄されるまで分別して保管します。期限表示の意味は、消費期限が安全に食べられる期限で、賞味期限は美味しく食べられる期限です。そして、匂い、見た目に異常がないか確認します。異臭がないかを確認し、容器に穴や破れがないかも確認します。内容物に異常があれば廃棄します。確認後は、品名、受け入れ日時、消費期限、賞味期限を外箱に目立つように記入します。受け入れの状況は、品名、日時、数量、異常の有無なども記録しておきましょう。避難所での食品の保管についてです。食品は直射日光を避け、できるだけ涼しい場所に保管します。冷蔵庫やクーラーボックスがあれば、避難所での使い方のルールに従って活用します。屋外のテントなどで保管するしかない場合は、直接地面に置かないように、すのこなどを敷きましょう。空調管理された部屋が確保でき次第、室内保管へ移行します。ゴミ集積所やトイレの近く、異臭のする場所は避けます。保管場所に動物を近づけないようにしましょう。在庫を定期的に確認し、期限表示の順に整理し、保管・提供します。期限の切れた食品は廃棄します。次に食品の配布についてです。配布の前に手を洗いましょう。水が使えない場合はウェットティッシュや手指の消毒剤を使います。容器に入っていない食品を配布するときは、素手で触らず、使い捨て手袋やラップを使います。配布時に期限表示や異臭、見た目、 容器の破損などに異常がないかを確認します。異常があったら配布をやめます。もし配布後に気づいたときは館内放送などで避難者に食べないように伝えます。配布時に日持ちのしない食品、弁当やおにぎりなどは早めに食べるように声かけをします。次にいつ食事があるかわからないという不安感から食品を取り置きしないように、次の食品配布の予定などを避難者に伝えます。配布時に食物アレルギーで食べられないものはありませんかと声かけをします。情報に誤りがあると命に関わることもあるため、原材料の情報提供はよく確認して慎重に行います。日持ちのしない食品が残った時には原則廃棄します。冷蔵庫やクーラーボックスで一時的に保管する場合は避難所での使い方のルールに従って活用します。次に自炊、炊き出し、差し入れへの対応です。調理を行う場所はトイレや食品の廃棄場所から離すか仕切るようにしましょう。調理を行う場所に動物を近づけないようにします。支援者からの炊き出しの申し出があったら必ず事前に衛生面の注意点などを伝えます。また必要に応じて保健所に相談するよう伝えます。生野菜、果物の差し入れがあったときは避難者への提供に関して事前に注意点などを確認します。また必要に応じて保健所に相談します。次に食中毒発生の疑いがある場合の対応です。体調不良者には避難所のルールに従い部屋を分けるなど対応します。下痢、嘔吐、腹痛などの患者が同時期に複数名発生した場合には保健所に連絡し対応を相談します。保健所が調査を行う場合は協力します。館内放送で胃腸炎患者が発生していること、手洗いの励行、体調不良者は早めに申し出ることなどを呼びかけます。必要に応じて手すりやドアノブ、水道の取っ手など手がよく触れる箇所を中心に消毒します。トイレ内の手が触れる箇所も忘れずに消毒します。消毒や炊き出し、自炊などへの対応については保健所に相談します。次に食中毒予防に関する館内放送マニュアルです。まず食事の前や食品の配布時です。水が使える場合の手洗いについては、感染症や食中毒の予防には手洗いが重要です。食事の前、トイレの後には必ず手を洗い、水分を拭き取った後に手指の消毒剤で消毒しましょうなどと放送します。水が使えない場合の手の消毒については、感染症や食中毒の予防には手を衛生的に保つことが重要です。食事の前、トイレの後にはウェットティッシュなどで手の汚れをよく落として、手指の消毒剤で手を消毒しましょう。春秋冬の食中毒予防には、食中毒は一年中発生します。炊き出し、弁当、おにぎりなどが配られた食品は取り置きせずになるべく早めに食べましょう。なお、次の食品の配布は何時の予定ですと予定の時刻を告げます。夏の食中毒予防には、館内の気温が25度を超え高くなっています。食中毒が起こりやすい環境です。炊き出し、弁当、おにぎりなど配られた食品は残しておかないようにしましょう。なお、次の食品配布は12時の予定ですなどと放送します。避難者が使用できる共用の冷蔵庫やクーラーボックスなどがある場合は、冷蔵庫またはクーラーボックスを使用される方は避難所のルールを守って使用しましょう。食べ残し、ゴミの処理などについては、食べ残しなどの生ゴミや食品の容器は匂いや虫の発生の原因となります。 避難所のルールに従って分別し、決められた場所に捨ててください。胃腸炎患者の発生があった時には、避難所内で下痢、嘔吐、腹痛などの胃腸炎患者が発生しています。食事の前、トイレの後、外出から戻った時などには、念入りに手を洗い、水分を拭き取った後に手指の消毒剤で消毒しましょう。下痢、腹痛、嘔吐、発熱など体調が優れない場合や、周りに体調不良の方がいらっしゃる場合は、お早めに医師や保健師などのスタッフにお申し出ください。もし嘔吐してしまったり、嘔吐物を見かけた時は、自分で片付けず〇〇班までお知らせください。トイレ清掃を行う時刻の前には、いつもトイレの清掃作業にご協力いただきありがとうございます。本日のトイレ清掃当番は〇〇班です。どうぞよろしくお願いいたします。このように食中毒予防に関する館内放送マニュアルを用意しておきましょう。最後に食中毒予防のために揃えたい衛生用品の例です。手洗いには手指の消毒剤、水が使える場合はペーパータオル、ハンドソープ、水が使えない場合はウェットティッシュです。設置場所は手洗い場所やトイレ、炊事場、食事をする場所などです。避難者による自炊や炊き出しの時には、食器、食器用洗剤、スポンジ、たわし、布巾、調理器具用の消毒剤またはアルコール消毒剤、ペーパータオル、ラップ、ホイル、生ゴミを入れる蓋付きのバケツなど、ゴミ袋、使い捨て手袋、使い捨てマスク、頭の髪の毛を覆う三角巾などです。ここでは衛生状態の悪化が懸念される災害発生時に、避難所での食中毒を防止するための最低限のポイント、その1をご紹介しました。次に災害時の明かりについてです。被災時は両手を開けておくことが大切です。実は懐中電灯よりも両手が開くヘッドライトが断然便利です。停電の間、暗闇の中で片付けをしたり、荷物を運んだりすることもあります。そんな時、ヘッドライトをつけていれば両手をフルに使うことができます。室内照明にはより照射範囲が広い LED ランタンがおすすめです。食事中などはろうそくでも代用できますが、余震の時、安全のために吹き消しても困らないように、 LED ランタンもそばに置いておきましょう。そして用意する明かりの数は、家族みんながいつも同じ場所にいられるわけではないので、1台では心もとないですね。少なくともリビング、台所、トイレには1台ずつ準備が必要です。各家庭で家族それぞれの活動場所を想像しながら、必要最低限の数は準備しておきましょう。ランタンやラジオ用に備蓄している電池についてです。ランタンやラジオは避難生活では必需品です。せっかく常備していても、いざという時に十分に使えなければ意味がありません。スペアの電池を用意し、冷暗所で保存しておきましょう。最近では10年間という長期間保存できる電池が主流ですが、乾電池不要のソーラー充電式や手回し充電式の機能が補助的についているものがあれば、さらに安心です。防災グッズについてご紹介します。 非常時にあってよかった防災グッズをまとめました。リストを参考に個人や家庭で必要なものをしっかり準備して、災害が起きても慌てない防災対策を心がけましょう。まず基本の備蓄リストとしては、防災リュックの中に水、携帯食、乾パンや水を注いで作るアルファ化米などです。モバイルバッテリー、ラジオ、電池、手袋、救急セット、懐中電灯、健康保険証や免許証の写し、数日分の着替え、保温アルミシート、お薬手帳のコピー、新聞紙、タオルや手ぬぐい、歯ブラシ、ウェットティッシュ、お尻拭き、ビニール袋、大きいものと小さいもの、防臭袋、マスク、携帯トイレ、ガムテープ、養生テープ、メモ用紙、筆記用具、油性ペンが必要です。手や指の消毒剤、常備薬などです。家のストックとしては、飲料用と生活用の水、トイレットペーパー、ゴミ袋、保存の効く缶詰などの食品、レトルト食品、乾物など、ラップ、アルミホイル、キッチンバサミ、バケツ、カセットコンロ、ボンベなどです。あってよかった、役に立ったという防災グッズです。まず水のいらないシャンプーです。災害時水は貴重です。長期間お風呂に入れない時でも水のいらないシャンプーは役に立ちます。次にマウスウォッシュです。口腔ケアは体の健康にもつながります。歯磨きができない時でもマウスウォッシュでケアすることで病気の予防にもつながります。そして上靴です。物が散乱している場所を裸足で歩くのは危険です。怪我対策や避難所での上履きになるので用意しておきましょう。基礎化粧品などです。ケア用からメイク用まで最低限のものを用意しておきましょう。オールインワンジェルがあれば便利です。そしてカイロです。体を冷やさないことが体調管理につながります。また離乳食などを温めるときにも使えます。虫対策として虫よけグッズです。自分や環境に合ったものを準備しておきましょう。災害が起こるとストレスが溜まってしまいます。そんなとき自分の好きな香りを嗅ぐと気分転換になります。アロマオイルなども有効です。お湯をもらうときなどには保冷や保温の効く水筒が便利です。温かいものを飲むと心も落ち着きます。また赤ちゃんのミルクを作るときにも使えます。レインコートは雨がっぱとしてだけではなく、寒さをしのぐこともできます。ここでは防災グッズについてご紹介しました。
防災メモ。家族が別々の場所にいるときに大きな災害に襲われても、お互いに安否を確認できるよう、日頃から連絡方法や集合場所をよく話し合っておきましょう。災害時は携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合があります。その場合は災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などのサービスが利用できるよう、家族で使い方を確認しておいてください。また自治体のホームページなどから防災マップやハザードマップを入手して、避難場所と避難経路をみんなで確認しておきましょう。大雨や地震など災害の種類ごとに、避難場所や避難の方法について家族で考えておくことも大切です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。